クリスマス、もう何度も繰り返してますように、私たちはこの日、神様の素晴らしい恵みを覚え、神様に対して心から感謝を捧げるわけです。今日私たちはテキストとして今学んでいるコロサイ人の手紙の一章を選びました。13節と14節のところ、今日ここを通して神様の素晴らしい恵みをご一緒に見ていきたいと思います。ちょうど12節のところからこんなふうに記されていました。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。12節のところで我々が前回見たように、パウロはコロサイのクリスチャンたちがいつも神様に感謝を捧げるような人になってほしいと願ったわけです。どんな時でも神様に感謝を捧げるような人だって、私たちには神様に感謝を捧げる理由があるからです。神様は素晴らしい恵みを、祝福を私たちに与えてくださいました。そのことをパウロは私たちに教え続けてくれるんです。いいですか、クリスチャンって、どんなに素晴らしい祝福を神様があなたに与えてくださったのか、そのことを忘れてはならないって言うんです。感謝を捧げることができますようにって、現在形で記してあるのは、そういうふうに生き続けていくように、感謝を捧げ続けていくように、いつでもどんな時でも継続して捧げていくように、そのことをパウロが望んだからです。神様の御心は明らかです。我々はいつも神様の祝福をしっかりと覚えて、そのことを感謝し続けることが必要です。特に私たちはこのクリスマス、神様の素晴らしい贈り物を忘れてはならないです。神は救い主をあなたのために送ってくださった。今朝も私たちは朝最初に起きて、子供たちがプレゼントを開けました。楽しみにしてるんです。名前が書いてて、一人一人が自分に与えられたプレゼントをあげます。神様はあなたに素晴らしいプレゼントを与えてくださった。そのことを聖書は私たちに繰り返し繰り返し教えてくれる。もうあなたに嫌っていうほどあなたは愛されてるし、それが証拠に神様はあなたのために素晴らしい贈り物を備えてくださったんだということを教え続けてます。そしてパウルはこのコロサイの人々に対してそのことを教え続けるわけです。もうすでに見たように12節にありましたように、だって神様はあなたに素晴らしい相続を与えてくださった。救われた者に割り与えられるもの、割り当てられるものを神様はあなたのためにもう分け与えてくださった。それはもうあなたは自分の持ち物としたんだということを12節のところで彼は教えたわけです。相続の、生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださったって。言い方変えますとね、あなたはその相続分に預かるに十分なものとされた。それを預かるにふさわしいものに達したんだということです。何を神様が相続させてくれるのか、もう我々が見たように、神様は私たちイエス・キリストを信じる者に永遠の命を、永遠の御国を約束されました。天国を約束された。そしてあなたは確実に、いつ死を迎えるとしてもあなたはそこに招き入れられるんだ。なぜならあなたはその相続に、天国にふさわしいものとされたんだって言うんです。 どのようにして我々はそこにふさわしいものにされたのか、天国に入るにふさわしいものにされたのか。この御言葉が私たちに教えてくれたように、光の中にある聖徒のって書いてます。つまり天国っていうのは光の中にある聖徒たちのものなんです。光の中にある聖徒たち、聖徒たちという言葉は神様が一方的に選んで、そしてご自分の所有とされた人々のことです。わかります？神様がご自分で一方的に選び分けてくださった、たくさんいる中から選んでくださって、これは私のものと宣言された、そういう人たちのことを指すんです。つまりすごい感謝なことに、神様は、ね、たくさんの人々の中で、人間の中であなたを選んでくださって、あなたをその罪の中から選び出してくださり、神様のものにしてくださった、これは私のもの。で、我々が決して忘れてはならないのは、私たちはそうでない人たちに比べて優れてるんじゃないんです。我々よりもはるかに優れた人なんかもうこの世の中にあふれてます。なんでこんなものを神様選んでくださり、聖徒としてくださったのか、私たちには分からない。しかし分かっていることは、神があなたを愛して、あなたを選んでくださった。そして光である神様と交わりを持つことができるものにしてくださったんです。だから光の子供とされたあなたは、光の子供らしく歩んでいきなさいなんて、エペソ人の手紙の中でパウロが教えるんです。じゃあ本当に私がそのような天国を相続するものとされたのかどうか、どうしてわかるのか、ちゃんと御言葉はそういったことに対しても答えをくださっています。エペソ人の手紙の1章の13節と14節のところに、あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は何のために与えられたか、次見てください。14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。ね、あなたが天国に行くっていうことはどうしてわかるのか、それは神様があなたのうちに聖霊なる神様を与えてくれてるからだって言うんです。聖霊なる神様が与えられたらどうなるのか、我々変わってくるんですよ。もうこれまでに見てきているように、私たちは新しい価値観を持ち、新しい目標を持ち、新しい願いを持ち、新しい夢を持ち、新しい歩みを始めるんです。どんなことか、神様に喜ばれることをしていこう、神様の御心に従っていこう、そういう生き方をするものに変えられるんです。なんで変わったのか、聖霊がいるからです、あなたのうちに。じゃあ聖霊がいるということはどういうことなのか、それはあなたが御国を受け継ぐものとされたから、ね、それが神様が私たちに約束されているんです。神はイエス・キリストを信じる者に永遠の命を、罪の許しを、天国を約束された、ね、それはこの素晴らしい神様を信じ受け入れることによってであり、そのことによって私たちは聖霊なる神様をいただき、その聖霊なる神様がいるということは、あなたや私が救われているということ、天国に預かるもの、そこに入ることができるものにされたということを約束しているんです。だから私たちは神様に感謝するんだ、感謝を捧げ続けていくことが必要だとパウロは教えてくれました。そしてこの13節と14節、今日我々が学ぶところですけれども、ここを見てみますと、パウロはここで救いに関しての神様のなさった技、神の御業を要約しています。どんなことを神様があなたのためにしてくれたのか、そのことを要約しています。で、特に今私たちは2つのことを見ていきます。どうぞそのことをどうぞ注目してみてください。1つ目に彼は言うことはね、救いに関してパウロが教えてくれることっていうのは、救われたあなたは主人が変わったんだって言ってます。主人が変わったって言うんです。 今お読みした13節のところを見ていただきますと、私たちは暗闇の圧政から救い出してもらったんです。神様が救い出してくれたんです。暗闇の圧政から救い出されたって言うんです。暗闇の圧政って何を意味してるんでしょう。この圧政っていう言葉ですけれども、どういう意味を持った言葉かというと、霊的な主権者であるとか支配領域、そういった意味を持ってるんです、この圧政というのが。ですから圧政が支配しているその領域から、圧政、その暗闇があなたの主権者である、そういった状況からあなたが救い出されたということを言っているんです。もっと明確に言えば、あなたはサタンの支配から救われたという話です。これ、だってエペソ人の手紙の2章の中でパウロがこんなこと言います。2章の2節に、それらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたって、ね、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んできたんだって言うんです。誰の話ですか、この空中の権威を持つ支配者っていうのは。しかもこの支配者っていうのは不従順な子ら、つまり神様に逆らう人々の中に働いている霊の話です。誰のことでしょう。同じパウロはこのエペソ人の手紙の6章の12節のところでそのことを明確にしてくれます。一体この支配者って誰なのか、働いている霊とは一体誰の話をしているのか。6章の12節のところでエペソ人の、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち出てきました。また天にいる諸々の悪霊に対するものだって。誰のことを言ってるのか、少し見えてきました。この世の中にあって、この世を支配しているのは誰なのか、この世に影響を与えている存在って誰なのか。聖書が教えるのは悪霊たちであるって。そしてその悪霊たちの頭とは一体誰なのか。サタンです。悪魔です。だからイエス様はヨハネの福音書の8章のところで非常に衝撃的なことを人々に語ったんです。人々はイエスの話を聞いて技を見て信じるって言うんです。でもそれは心から罪を悔い改めてイエス・キリストを信じたんではなかった。利己的な願いからイエス・キリストを信じ受け入れようとしたんです。つまりイエス様を信じたら自分にとって得になるとかね。イエス様を信じたら例えば祝福が与えられるから。そういった神様に従っていこうなんて思いではなくて、自分の欲しいものを手に入れよう、そういった思いを持ってイエスのもとにやってきて、そういった思いを持って私は信じますって言った人々に対してイエス様がおっしゃったこと、非常に驚くべきことをイエス様がおっしゃったんですが、ヨハネの8章の中で44節にこうおっしゃった。あなた方はあなた方の父である、よく聞いてください、あなた方の父である悪魔から出たものであったって言うんです。あなた方は父の欲望を成し遂げたいと願ってるんです。衝撃的なことをイエス様おっしゃったわけです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものだって。もちろんそれを聞いた人々は憤慨しました。しかしイエス様は事実をおっしゃったんです。だって生まれながらに人間というのはみんな神様に逆らうものです。さっき見てきたように悪霊というのは神様に対して不従順なものです。神様に従わないものです。その長は誰かというとサタンです。イザヤ書の14章が教えるように、またエゼキエル書の28章が教えるように、 サタンは創造物の中で最初に神様に逆らったものです。自分自身を神にしようとしたんです。自分が神になろうとしたんです。被造物である天使が創造主になろうとした。それが彼の罪でした。そしてなんと皆さん、私たちの多くのものが同じような罪を犯しているんです。自分が神なんですよ。だから創造主に従いたくない。自分のやりたいことをしていきたい。自分の思い通りに生きていきたい。私たち日本人なんて特にそうじゃないですか。特に男性はそんな神に頼るような弱い生き方なんてしてはいけない。自分の力で生きなきゃいけない。自分の力でそれに頼って、そうやって傲慢にも神様を無視して好き勝手に生きてきたわけです。そんな生き方っていうのはどこから来たか。そんな生き方はあなたや私のかつての主人サタンから来たんです。サタンはそんな風に生きるんです。神に逆らい続けるんです。自分が神として生き続けるんです。神の御心に逆らい続けていくんです。ですからそれが父である者は、そんな父親を持っている者はその父親に倣って同じような生き方をするんです。そのことを知ってたからイエス様は、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものだって。あなたたちが望んでいることはあなたたちの父である悪魔を喜ばせること、そのことばっかりだったんです。だから我々人間って罪を平気で犯すし、犯し続けていくんです。罪を犯すことによって誰を喜ばせているか。偽りの父であるサタンを喜ばせているんです。だから私たちの今までの生き方、これまでの生き様っていうのをずっとこう振り返ってみたときに、どうです、どれだけ神様に逆らい続けてきたのか。もうそのことは皆さんお一人お一人がよくご存知のはずです。どれだけ私たちは神様に逆らい続けた気が済むんでしょう。神様、何度も何度も私たちに悟るチャンスをくださった。私たちは弱いものだって。我々は一人で生きていけないんだって。私たちは助けがいるんだって。神様、私たちのうちに永遠に対する思いをくださった。人間だけですよ皆さん、死んでから先のことを考えてるのは。猿や他の動物はそんなことを考えない。なぜかっていうと、神様は人間を特別に作り、人間の心の中に永遠に関する思いを与えてくださったんです。それはその思いを私たちが持つときに、そのことについて考えるときに、我々は神様の方に目を向けようとなるから、そのことを期待してです。しかし残念ながら人間ってそんな先のことを考えても意味がない。そんなことを考えてたらしんどくなるし、人生暗くなるし、だったら今楽しめばいい、今やりたいことやればいいって。そうして私たちは神様がいろんな方法を持って私たちに、創造主がいるし、あなたは創造主にて作られたんだということを教え続けてくださっているのに、そしてその創造主のところ帰ってきなさいって言ってくださっているのに、それを受け入れようとしない。イエス、このクリスマス、神はあなたを救うために、あなたの罪を許すために救い主を送ってくださった。しかしあなたがしていることは必要ないと言い続けているんです。私には間に合ってますって、罪を許していただくことなんか必要ありませんって、私は今まで楽しくやってきたし、これからもやっていきます。救い主はどっか別のところの、私以外のところに行って助けてやってください。私にはそんな必要がないんだ。そうやって我々は神様に逆らい続けているんです。ちょうどあなたや私のかつての主人サタンがそのように生きるように、だからイエス様おっしゃったんです。あなたの父はサタンだ。我々はそしてその罪の中でどうすることもできないでいます。ありますでしょ、皆さんも。心入れ替えようって、ね、正しく生きていこうって、 そんな決心なんか何度もしたはずです。でもそんな決心何度しても守れませんでしょ。自分を正しくしていこうとか、自分を清くしようなんて一生懸命考えて一生懸命決心したって我々守れないじゃないですか。我々は今までに自分を変えようって努力してきた、いろんな面で。でもなかなか私たちは変わらない。我々の心は変わらない。なんでこんなことを考えてしまうんだろう。なんでこんなことを思ってしまうんだろう。なんで人の不幸を喜んでしまうんだろう。私たちの心は陰険で、これ治らないんです。だから救い主が来てくださった。サタンの奴隷であるあなた、サタンの支配下にいるあなた、あなたができることといえば、その指示を喜ばせることでした。罪に罪を重ねるしかできなかった。自分で自分を変えることのできないあなた、自分で自分を変えることができなければ、自分の力で救いを得ることなんか不可能です。ちょうど底なし沼にこう沈んでしまって、一生懸命もがけばもがくほど沈んでしまうような、そんな時にいいですか、足をこう動かして手をこう動かしてなんて説明聞いたって意味がない。必要なのは誰かが手を差し伸べてくれて、そこから救い出してくれることです。溺れてる人間にそこで一生懸命そこで泳ぎ方を教えたって意味がない。浮き輪を投げて救ってあげることです。我々自分で自分を変えることのできない罪人に対して神様がされたことは、救い主を送ってくださって、この救い主によって救われるんだとおっしゃった。だから救い主が来たんです。サタンの奴隷であるあなたをそこから救い出すために、サタンに仕えているあなたをその支配下から救い出すために、イエス・キリストはその力があることをお示しになりました。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからだなんて、ヨハネ第一の手紙の4章の4節でイエス様おっしゃった。第一ヨハネの、ヨハネ第一の手紙の4章の4節のところで、子供たちはあなた方は神から出たもので、そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからだ。誰の話をしているんでしょう。あなた方のうちにおられる方が誰ですか。神様ですよ、ね、神様がこの世のうちにいるあの者より、誰のことですか。これはサタンでしょ。イエス・キリストはサタンに完全と打ち勝ったんです。地上にいらした時に、サタンの誘惑を受けた時に罪を犯すことがなかった。サタンが支配しているその死という力に対しても、イエス・キリストは死んだ後3日後に完全と蘇ってくることによって、サタンの力を打ち砕いたんです。その方が、サタンに勝る方があなたのうちにいる、だからあなたは勝利者だって言ったんです。サタンより力のある方があなたをその支配下から救い出してくれるんです。で、そのことをパウロはコロサイ人の手紙のこの1章の13節で言うんです。私たちを暗闇の圧政から、サタンのその支配下から救い出してくれるんだって。パウロ面白いこと言うんですよ。ローマ人の手紙の6章の中で、神に感謝すべきことには17節、ローマ書の6章の17節に、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。罪の奴隷から解放されたんです。非常にこの意味ある言葉ですよね。罪の奴隷って、奴隷は主人の言いなりです。罪の奴隷、罪の言いなりです。どうすることもできない、罪をやめることができない。だって私たちは生まれながらにみんな罪の奴隷だからです。 しかし、もともとは罪の奴隷だったあなたや私が、伝えられた教えの基準に心から服従し、神様の教えにそれを受け入れて従う選択をすることによって何が起こったか。罪から解放されて義の奴隷、神様のものとなったんです。また彼はその同じローマ書の6章の中で20節からこう言います。罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞ってました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。罪の奴隷として罪を犯してきた。一体それがあなたに本当の幸せをもたらしたかって。罪を犯すことによって一時的な快楽を楽しみ、一時的な満足を得たように思ったかもしれないけれども、必ずそこには虚しさと罪悪感がつきまといます。後悔がつきまといます。そんなものから何か良いものを得たかって、そんなものがあなたに本当の幸せや満足をもたらしてくれたかって、その罪があなたに永遠の命をもたらしてくれたかって、違うでしょって。だってそれらのものの行き着くところは死です。そのように罪を犯して好き勝手に生きている人生があなたにもたらすのは不幸だし、そして永遠の滅びでしかないって。この祝福の満ち溢れた、祝福に溢れた神様から永遠に断ち切られて、この神様の祝福をいただくこともなく、神様の呪いがその人の上にとどまるんだって。天国じゃなくて永遠の地獄であり、祝福じゃなくて永遠の呪いがその人の上にあるんだ。なぜかっていうと、神様に逆らい続けてるからです。そんなものから何か良い目を得たでしょうか。それらのものの行き着くところ、それらのものがあなたに与えてくれるものは永遠の死なんです。しかし6章の22節のところで、しかし今は罪から解放されて義の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命だ。神様はそんな祝福をくださったんです。罪を犯しているがゆえに永遠の滅びに至ってしかるべき私たちをそこから救い出してくださり、私たちに永遠の命を与えてくださった。同じこの6章のローマ書の6章23節ではこう続きます。罪から来る報酬は死です。罪を犯せば当然あなたには報いがありますって。その報いっていうのは死だって。永遠の死です。永遠の裁きです。しかし神のくださる賜物は、神のくださる贈り物は、神様のくださるギフトは、私たちの主キリストイエスにある永遠の命だって、ね。永遠の滅びが当然の私たち、その滅びをいただいて叱るべき私たち、それこそが私たちにとってふさわしい報いなんです。でも神はそんな私たちに、あなたに永遠の命を贈り物として与えようって言ったんです。だからクリスマスなんです。だからキリストが来てくれたんです。救い主が。そしてあなたのために救いを備えてくださった。だってあなたがイエス様を信じる前に、イエス様はあなたのために死んでくれたんですもん。2000年前の出来事がなんで今の私に関連するの？だって相手は神だからです。2000年後にあなたをお作りになった方で、そのことはもう2000年後から、世界の作る前から決めておられたんです。そんな神様だから。神には時間なんか関係ない。十字架にかかっている時に、イエス・キリストは2000年後に生まれるあなたのために、あなたのために私は死んでるんだと宣言なさるわけです。あなたがこの方を知る前から、この方はあなたを知って、あなたを愛して、あなたのために罪のない命を捨ててくださった。こんな贈り物があるんです。そしてこのイエス・キリストを信じることによって、私たちはその罪から救われて、御言葉が言うように永遠の命をいただくんです。どうしてわかるのか、さっき見てきたように、我々の心の中で聖霊なる神様が働くからです。 神様を褒めたたえたい、神様を礼拝したい、神に喜ばれることをしていきたい、そういった今までになかった思いが出てくるんです。罪の奴隷だったとき、サタンの奴隷だったときにはそんな思いがみじんもありませんでした。しかしそこから救われたことによって私たちの新しい思いが与えられたんです、ね、我々がこの救いに関して神様に感謝しなきゃいけないこと、それは神様があなたをサタンの支配下から救い出してくれたということです。どうすることもできなかった罪の奴隷であったあなたをそこから救い出してくれたんです。そしてどうしたか、主人が変わったって最初にお話しましたでしょ。新しい主人をいただいたんです。誰なのか、13節あります。愛する御子のご支配の中に移してくださいましたって。ご支配に移されたって言うんです。この移したという言葉はね、この当時の人々によく分かった言葉なんです。というのはこの古代にあって国と国が戦争をします。そして敗れた国はみんな捕虜になるわけです。そうするとどうするかっていうと、その勝利した国はその国の人々、敵のその滅んだ国の敗北した国のその人々を奴隷として自分の国に連れてくるんです。その話なんです、この移すっていうのは。ある国からある国に移されるということなんです。戦いに敗れた国の人々がその別の国へと移されてしまうということです。つまりここでパウロが言いたかったのは、サタンの領域にいたあなたが今はキリストの領域に、サタンの国に住んでたものが、あえてそう言いましょう、そのあなたが今はそこから救い出されてキリストの国に移されたということなんです。そのことがこの13節の後半で教えられていることなんです。今あなたはもうサタンの奴隷でもないし、罪の奴隷でもないし、今はあなたは神の子供とされたんだという。ですからヨハネの福音書の中でイエス様が最初にお話になったことは、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったって、ね、神様の子供とされたんですよ。だから私たちはこうして自由に神様と交わることができるし、こうしていつも神様を褒めたたえることができる。コリント第2の手紙の5章でパウロが教えたように、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなった。我々生まれ変わるんです。ちょうどイエス様がニコデモに対して、人は新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはないって言った。生まれ変わることが必要だし、そして生まれ変わりを神様が与えてくれるんです。古いものを脱ぎ去って新しい衣を着ることができるんです。その罪に染まった私たちがそれを脱ぎ捨てて、そして神の前にふさわしい受け入れられる清い衣を着ることができるんです。生まれ変わるんです。神の子供とされるんです。だからパウロはこの13節のところで、この救いっていうものがどんなに素晴らしいものであるかを説明してくれたわけです。救いってどういうものか、サタンから救い出されて、その支配下から救い出されて神様のものとされるということです。新しい主人を得るということです。そのことをパウロがまずここで教えるんです。だからあなたたちは感謝すべきだって、神様に感謝し続けるべきだって。だってもうあなたはかつての主人ではに仕えてるんではなくて、新しい主人に仕えるものになったって言うんです。二つ目にこの救いに関して彼が教えることっていうのはね、主人が変わっただけじゃないんです。二つ目には この救いっていうのは神様の恵みだっていうことをこの14節のところで彼は教えるわけです。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。今もうすでにその救いを得ているクリスチャンたちに対して教えたもんだから、現在形でこう教えるんです。あなたは今この素晴らしい救いというものを得ている。で、二つの言葉がここに出てきますでしょ。見てくださいます、14節に。私たちは贖い、もちろんその説明が後に出てくるわけです。それはすなわち罪の許しであるって。しかし贖いという言葉も私たちにはあまり馴染みのない言葉です。この贖いという言葉、これは身代金を払うことによって奴隷を買う言葉です。また奴隷を解放するために身代金を払うということです。これ、それがこの贖いという言葉なんです。神様はあなたが一生懸命努力したから、神様に喜んでいただけるような立派な人間になる努力をしたからあなたに救いをくれたのかというと、そうじゃないと言ってるんです。さっきもお話したように、我々はどんなに努力したって無理なんですよ。どんなに心を入れ替えて入れ替えて入れ替えてしたって私たちは変わってこない。それは確かに一日ぐらいはそういう気持ちで歩んだとしても、そんなの長続きしない。もし神様があなたに、あなたの努力で、あなたの意思で、神があなたを受け入れてくれるような完全な清いものになりなさいともし言われたとしたら、皆さん、我々みんな絶望ですよ。だってそんなものになれないから。感謝のことは、神はあなたや私の弱さを知ってるんです。あなたの罪深さを知ってるんです。だから神様そんなこと言わなかった。この救いを受け入れなさいって言ったんです、ね、病気が治るために薬を自分で努力して作ってきなさいとか、作りなさいって言ったんじゃない。薬を備えてくださって、これを受け取りなさいって言ったんです。パウロはローマ人の手紙の3章でこう言います。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるんですって。ローマ人の手紙の3章の24節の御言葉を読みしました、ね、パウロがここで教えてくれていることっていうのは、我々の努力でもって義と認められるんだ、罪が許されるんだではなかったんです。パウロが言ったことは、神様の恵みによって、しかもキリストイエスの贖いによってってあるんです。ね、神様が一方的にあなたを愛してくれて、そしてイエス・キリストが何をしたかっていうと、イエス・キリストは贖いをなしてくださった。さっき見ましたでしょ。身代金を払って奴隷を買うということです。奴隷を解放するということです。じゃあイエス・キリストはどんな身代金を払ってくれたのかです。そして罪の奴隷であった私たちを解放してくれたのか、救い出してくれたのか。イエスが支払った身代金は、ご自分の命でした。我々はクリスマスをお祝いします。しかしクリスマスで忘れてはならないのは、救い主が来たということを我々はお祝いするわけですけれども、その救い主は最初から私は死ぬために来たということを教えられた。約30年間イエス・キリストは両親に仕えられました。その後、自分が来た目的を果たすために人々の前で神について教えられました。その時に彼はヨハネのバプテスマからバプテスマを受けになった。その時にヨハネのバプテスマがイエス・キリストを見て言ったことは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言った。なんでそんな表現を使ったのかです。神の子羊だって言った。だってその当時、人間の罪が許されるためには生贄を捧げたからです。羊を捧げたからです。でも人間が羊を捧げても捧げても捧げても、人間の罪を完全に羊は清めてくれることがなかった。 だから神様が羊を送ってくれた、最高の生贄を送ってくれた。そしてその生贄によって信じるあなたのすべての罪を完全に許してくださる。しかも永遠に。ですからイエス・キリストはあなたの身代わりとなって十字架で死ぬために来てくださった。そして十字架で死んでくださった。ご自分の罪のない命を罪あるあなたの犠牲にしてくださった。お金じゃなかったんです。命という大切な大切なものをあなたのために喜んでイエス・キリストは捨てて、その死によって、その身の代金によってあなたをその罪の奴隷からサタンの支配下から救い出そうとしてくださった。そしてもうその全て、その十字架はもう過去の出来事なんです。イエス・キリストはもうあなたのために死んで、あなたの救いを完成してくださった。救いはあるんです。救いは備えられたんです。ペテロもこんなこと言います。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、ね、罪の生活から救い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらずって。つまりお金によって、確かにその当時奴隷の売買はお金でした。ね、金や銀でした。そういったものによらんでよるのではなくて、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったんだって。つまりイエス・キリストの、罪のないイエス・キリストの血という代価によって救いが備えられたんだということをペテロも教えるわけです。ですから皆さんね、あなたが一生懸命努力したから神様はそれを見てて、じゃあ許してやろうと言ったんじゃないんです。何にもできないでいること、できないでいる私たち、できることといえば神様に逆らい続けることだけ。そんな罪深いあなたや私に対して神様がそれでも救おうと言ったんです。それでも許そうと言ったんです。言っただけじゃない、あなたの身代わりにイエス・キリストを殺して救いを備えてくれたんです。そんな大きな犠牲があなたのためにもう払われてるんです。そして罪の許しとありました。罪が許されるんですよ。詩篇の103篇の中で12節に、東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるって、こんなことを神様は許しに関しておっしゃった。東と西とは一緒にならないです。絶対に一緒にならないです。つまり神様はあなたの罪をあなたから完全に引き離される、もうあなたは罪あるものとして裁かれることがないって言うんです。罪の問題は解決済みって言うんです、ね、そんな完璧な完全な永遠の許しを神様は備えてくださるんです。何によってか、罪のないイエス・キリストがあなたの身代わりとなって十字架で死んでくださったという、その行為によってです。私たちはこの御子のうちにあって、イエスのうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることですって、エペソ人の手紙の1章の7節のところでパウロが言いました。さて皆さん、今日私たちはこの御言葉を見てきたわけです。そしてこの御言葉が私たちに教えてくれていることっていうことは明らかでした。神様は素晴らしい贈り物をあなたのために備えてくれています。罪の許しです。皆さん、あなたの罪は完全に許されます。しかももう一つしっかり覚えておかなきゃいけないのは、あなたのこれまでの罪、今の罪もこれからの罪もちゃんと神様は知ってるって言うんです。あなたが罪深い存在であり、神様に逆らい続けている存在であることをちゃんと知ってるんです。神様は、そしてそのすべての罪を罪のないイエス・キリストの上に乗せて、あなたの代わりにイエスを罰したんです。だからこのイエスを信じる者には罪の裁きがないんです。だってイエスが代わって受けてくれたからね。皆さん、こんな素晴らしい救いが備えられてるんです。あなたを作ってくれた創造主は自分の命を捨てて あなたを救おうとしてくださった。あなたが考えなきゃいけないこと、いつまでこの神様に逆らい続けるのかです。どうしてこんなにあなたのために命まで捨ててくださった救い主を拒み続けるのかです。なんでサタンに仕え続けるのかです。そこには何の祝福もない。神に逆らい続ける生き方に祝福なんかないです。そこにあんな呪いしかないって。その間違った生き方から悔い改めて、この神様に従う生き方を選択することです。この素晴らしい神様に背を向け続けるんじゃなくて、この方を心から受け入れて、この方に従っていく選択をすべきです。それをしなきゃいけないのはあなたです。神様がそのことを今あなたに求めていらっしゃいます。ひょっとしたらこの中で今神様が心に働いてくださった神様は、確かにそうだって、私は罪の許しが必要だって、私はもうイエス様に逆らい続けるのをやめたい、私はこんなに私を愛してくださってるイエス様を信じてこの方に従っていきたい、父なる神様どうぞ許してくださいと、私の罪をって、そのようにあなたが神様の前に救いを求めてくるならば、その瞬間に神様あなたを許してくださる。私は心からあなたに求めることは、そのチャンスは今あなたに与えられているんです。逃さないでください。こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、一体何によって救いを得ることができるのかって、あなたに心からお勧めすることは、その救いを今日いただいて、罪の許しをあなたのものにしてください。この神様に逆らう者から神の子供とされてください、ね、クリスチャンである皆さん、あなたはもうすでにこの神様の恵みによって救われた、そのことを感謝してます？本当にイエス様があなたのために来てくれたことを感謝してます？あなたのために十字架でイエス様が死んでくださったことを感謝してます？もし感謝しているとするならば、それはあなたの言葉ではなくて行いに明らかにされるはずです。だってイエス様の関心は私たちの言葉じゃないんです。我々の生き方です。ペテロがこんなことを言ったんです。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。救われたという話です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった神の素晴らしさを、素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためだって。何のために神様があなたを選んであなたを救い出してくれたのか、目的がはっきりしてるんです。それはこの神様の素晴らしい救いをあなたが述べ伝えていくためです。それによってあなたが感謝してる、それを明らかにすることができるんです。最後にね、皆さんね、今我々が見た12節や13節や14節のこの御言葉をしっかり覚えててくださいね。パウロはこのことをコロサイの人々に教えたわけでしょ。このことを彼らに教えることによって、コロサイの人々が本当に神様に感謝して、そしてこの素晴らしい救いを伝えていくように、そのことをパウロ望んだんです。なぜかっていうと、パウロ自身それをしてたからです。使徒の働きの26章最後に開けてみてください。259ページのところ、使徒の働きの26章259ページのところ、パウロがアグリッパ王の前に立って伝道している、その時の様子がこの26章に出てくるわけですけれども、18節ご覧くださいます。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々にあって御国を受け継がせるためである。 今どっかに出てきませんでした？出てきませんでした？今そのことを見てきたんでしょ？今パウロはコロサイの人々にこの神様の救いってどんなに素晴らしいことかって記したんですよ。ね。そしてパウロはこのアグリッパの前でこの18節、異邦人の目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせる。私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々にあって御国を受け継がせるためである。みんな出てきてるじゃないですか。これ主人が変わることも言ってる。え、イエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しが得られる。聖なるものとされたものに御国が与えられる。天国が約束される。パウロはこの働きを神様からもらったって言うんです。イエス・キリストがパウロにそのことを命じたのに、あなたを奉仕者また商人に任命する。私はこの民と異邦人との中にあなたを救い出し、中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。そしてこのようなメッセージを語り、このような働きをあなたは成していくんだって。イエス、皆さん、パウロはイエス様を信じ救いに預かった時から、主人が変わって神の恵みによって救われたその時から、彼はこの与えられた素晴らしい救いのメッセージを語り続けたんです。そしてこのコロサイの人々にも彼はこのメッセージを語るんです。こんな素晴らしい救いにあなたも私も預かってんだ、だからあなたは心からいつもこの神様を感謝し続けることだ。そしてこの素晴らしい救いを述べ伝え続けることだ。パウロがそうしたように。だからもう一度聞きます。救われている皆さん、クリスチャンである皆さん、神様の恵みを感謝していらっしゃいます？感謝していらっしゃるとしたら、あなたがしなきゃいけないこと、それは明らかです。この素晴らしい神様の恵みをお伝えすることです。人々に、それがこんな大きな犠牲を払ってあなたや私を救い出してくださった神様に対して、私たちがお返しできる小さなものじゃないですか。感謝の心を持って歩んでいきなさいって。どうぞこのキリストの降誕を記念するこの日に、あなたが今からこの方を本当に心から感謝しながら生きていくものとして、新たな決心を持って歩み始めてください。主は素晴らしい素晴らしい贈り物をくださったんです。神様、この時間を感謝します。どうぞお集いの皆さん一人一人に、主はあなたが働いてくださるように、もうすでにあなたを信じた皆さんの上にも、神様どうぞあなたが働いてくださって、一人一人があなたの前に喜ばれるものとして歩んでいけますように。そして何よりもこの素晴らしい救いを感謝しながら、それを述べ伝えるものとして歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。またどうぞ神様、この中にあなたを信じていない人がいます。あなたに逆らい続けている人がいます。神様はその心に働いてくださって、今あなたの前にその罪を悔い改めて、今日あなたを受け入れてあなたに従っていく選択ができるように、主はどうぞ助けてください。一人一人を神様においだねして、あなたの御業がなされることを心から期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。